皆さんいかがお過ごしですか。ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課電話番号0466-503561までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、優しい英語でつながる異文化コミュニケーションです。外国人とのビジネス経験豊富な講師が藤沢を訪れる海外の方とのやり取りに役立つ英語表現や文化の違いを身近な話題を通して伝えます。言葉の奥にある考え方や習慣を知ることで、誤解のない温かな対話が生まれます。講師はメインイングリッシュ英検コーチの内藤真由美さんです。今週は第5回英語表現1、避けたい表現をお送りします。
Hi there. Welcome to this program. I'm May. Mayumi Naito. 皆様こんにちは。異文化コミュニケーション英語コーチの内藤真由美です。本日から後半に入ってまいりました。Let's get started. では皆様、テキスト開いていらっしゃいますか？ Lesson 5. 英語表現、避けたい表現。こちらから入ってまいりましょう。一番最初のクラスで申し上げた通りに、次のページは見ない方がいいですね。なぜかと言いますと、今に集中することで気持ちを集中させる、そしてそれによって多くのことを吸収するからです。では次のページ参りましょう。Next page。避けたい英語表現、3点ございます。ではここでは避けたい表現ではありますが、発話練習にもなりますので、皆様一緒に私に続いて繰り返しましょう。Repeat after me. まずナンバーワン。否定的な表現。この表現は相手にとってネガティブな気持ちになります。食べてはいけません。では参りましょう。Don't eat. Don't eat.Tの語尾、こちらは飲み込むような発音というふうに申し上げました。ほぼ発音をしないといったイメージでいいでしょう。ではもう一度いきましょう。Don't eat. Don't eat. Number two. 命令調な表現も避けましょう。これをしなさい。それをしなさい。あれをしなさい。といった表現も避けましょう。
Repeat after me.Do this. Do this. Do that. Do that. Number three.
断定的な言い切りの表現は避けましょう。あなたは何々です。例えば、あなたは間違えています。といった表現ですね。他の表現に変えた方が相手にとってネガティブな気持ちになりませんよね。では、参りましょう。
Let's start. Repeat after me. You are A. You are A.
このようにどんな状況でも決して上から目線と受け取られるような対応や表現はやはり避けた方がいいですね。言い回しを少し変えることで相手に思いを伝えていく、そういった工夫が私たち日本人にとって必要ではないでしょうか。もちろんその時の表情、態度、半分以上コミュニケーションする場合に相手に影響を与えるといったことは、このコースの全般に申し上げましたよね。そして、
声の調子です。感じのいい声なのか、または怒ったような声なのか、不機嫌そうな声なのか、によってやはり相手への影響変わってきます。そして言葉そのものはたった 7% といったことを申し上げました。円グラフ覚えていらっしゃいますか？そのたった 7% ではありますが、やはり表現を変えられるのであれば、その方が相手にとってポジティブな気持ちになっていただけると思います。では次のページ参りましょう。The next page. Let's exercise. では練習して参りましょう。こちらに入ってきてはいけません。もちろんこういった場面もあると思います。毅然とした態度で Don't come into this area というように危険が相手に及ぶような場合には言わなければいけない時ももちろんございます。では、×となっていますが、こちらも発話の練習していきましょう。では、repeat after me. Don't come into this area. Don't come into this area. Very good. The next page. 今度は丸がついていますので、このような表現に変えると、相手にとっても気持ちがいいですね。接客の場にふさわしい大人の英語表現、つまりおもてなし英語とも言っています。皆様がお客様の立場になった時には、これらの大人の英語表現を使うことによって、皆様ご自身がより良いサービスが受けられるかもしれません。外国人との実体験からぜひ使っていただくことをお勧めします。では、敬語表現覚えていらっしゃいますか？お願いをするときには、うじゅを使ってまいりましょう。Repeat after me. Would you stay over there? Would you stay over there? うの発音の時に皆様の口、前にとんがってますか？顔の筋肉、50以上あります。普段私たちが日本語を話している時には、あまり筋肉を使わなくても話せる。でも、英語を話すときには顔中の筋肉を使わないと相手に伝わるような英語を話すことができない。そんな風にも言われています。ではもう一回行きましょう。Would you stay over there? Would you stay over there? Very good. Next page. こちらに名前を書いてください。もちろん表情や言い方、場面によっては OK の場合もあるでしょう。しかしながらさらに丁寧な表現を使うことによって皆様は外国の方を安心させることができるでしょう。そして皆様にとっても書いていただけますかといったことに対して OK といったポジティブな返答がある。そのことによって非常にスムースにその後が進みますよね。では20丸。Repeat after me. Could you write your name here?この right というのも先ほどの wrong と同じ発話です。うの口をしてから right, right というようにうの発音しても練習の時は構いませんので、うから r に行くといったその舌の動き、口の動きを意識をして身につけていきましょう。One more time. Could you write your name here?Could you write your name here? Very good. では次のページです。では×がついていますが、こちらも発話練習に重点を置きながら参りましょう。少し難しい発音も入ってまいります。ではゆっくり行きましょう。間違った申請書をお持ちです。こういった場面ももちろんございますが、できるだけその前にクッションになるようなフレーズがあるといいですね。ではこのフレーズだけ練習していきましょう。 You have a といった VE と A といった単語がつながっていますが、ここはつなげていきます。 Have a, have a, have a。 ではここだけ練習していきましょう。皆さんもご一緒に Let's go. Have a, have a, have a, have a. Very good. 下唇を上の歯で軽く噛む、ブーの発音です。日本語にはないので少し難しいですね。頑張っていきましょう、一緒に。 そしてその後ろの単語、悪い、間違ったといった意味の W 読みませんが、R で始まります。
Wrong, wrong.
私たちの日本語にはこの発音はございません。ですので意識をしないと伝わるような R の発音できないんですね。ではヒントを申し上げます。うの口をしてください。先ほどのうじゅうのうと同じですね。そしてそのままうーわんぐ、うーわんぐ、うーわんぐ。少し大げさに申し上げましたが、練習の時にはぜひ大げさにうの口から R の発音をするといったことを練習の中に入れていただけると上手に発話することできますよ。そして G の語尾はほとんど読まないということですね。最後の単語、フォーム、フォーム。これ日本語にもなっていますが、この F の発音も V と同じ、下の唇を上の歯で少し噛んで、フッフッフッ、息を前に吹き出す、そんなイメージです。フッフッフッ、フォーム、フォーム、フォーム。では続けてまいりましょう。Repeat after me. You have a wrong application form. You have a wrong application form. 何度も練習していきましょう。ここの表現が×となっているのは、実はこんなことが実際にございました。中東出身の女性がパートナーのお仕事の関係である市に移住されました。その市役所で外国の方が申請書の手続きにいらっしゃいました。言葉も文化も違う場所での生活、不安ですよね。そんな時に申請書を出した時に、
You have a wrong application form.
というようにいきなり言われたそうです。彼女はどうしていいかわからない。ここまで来るのがやっとだった。また別の日に日本語が堪能なパートナーと一緒に行ったそうです。そのような事例からいきなりこの表現を使うことは避けた方がいいかもしれないですね。では次のページ参りましょう。ではどうしたらいいんでしょうか?といった表現を練習していきます。
Let's exercise.
お持ちの申請書を確認してよろしいですか?このようなクッションになるような表現。使うとほっとしますよね。その上で、あ、ここが間違えてますよ。こうした方がいいですよ。といったご提案をいただけると、さらに相手にとって安心につながります。そして皆様自身の信頼にもつながると思います。
Repeat after me. May I check your application form?May I check your application form?
May I 覚えていらっしゃいますか?許可を得る場合、May I? Can I? Could I? といった表現、使いますよね。ではもう一度参りましょう。
Let's start. May I check your application form? May I check your application form? Very good. The next page.
アイスクリームを食べてはダメですといった否定的な表現ではなくて、あちらで召し上がっていただけますかというようなお願いする、そのような英語の敬語表現を使ってまいりましょう。では×からいきましょう。
Don't eat ice cream. Don't eat ice cream. Next one. では
次の二重丸の表現参りましょう。
Would you eat ice cream over there? Would you eat ice cream over there?
うの口なってますか?
The next page.
こちらに名前を書いてください。では二重丸。
Repeat after me. Could you write your name here?One more time. Could you write your name here? Very good. では、next page.
間違ったチケットをお持ちです。断定をしない表現。こちらも、では続いてください。
You have a wrong ticket. チケットではなくて、ticket, ticket.
口が横になって、t, t, t の発音になります。ティケ。そして最後の T はほとんど読みません。飲み込むようなイメージです。
One more time. You have a wrong ticket. You have a wrong ticket.
では、次の表現。チケットを確認してよろしいですか？
May I check your ticket? May I check your ticket?
後ろはお願いですので、また許可ですので、両方の場合も後ろは少し上がります。
One more time. May I check your ticket? May I check your ticket? Very good.
ではここでケーススタディ。事例研究を考えていきましょう。同じような場面に遭遇したときに誤解のないコミュニケーションをするために考えて実践していただくといったケーススタディでしたね。では、江ノ島駅プラットフォームで電車を待っている涼子。車両が満員で乗れなかった外国のアンに涼子が Sorry、お気の毒にと声をかけました。アンは No problem、大丈夫とにっこり、そして笑顔で Oh,
your T-shirt is good. I love it.
あなたの T シャツ素敵ね。とっても好きだわ。さて、あなたが涼子であれば、彼女に何と返答しますか？次のページご覧にならないでくださいね。まず考えてみましょう。では、next page。私たち日本人は謙遜の文化といったものも大事にしています。しかしながら、この場面では褒められたら素直に受け入れる。そのような意識の方がいいコミュニケーションつながりますね。いえいえいえ、安物なんです。それよりもありがとうございます。といった感謝の気持ちをまず伝えましょう。
では、repeat after me. Thank you very much. Thank you very much.
そして、これお気に入りの T シャツなんです。
It's my favorite T-shirt.It's my favorite T-shirt.
または友人が誕生日にくれたんです。
My friend gave me this for my birthday. My friend gave me this for my birthday. Very good.
褒められたらお礼を言って、そして素直な気持ちを伝えましょう。その方がその後のコミュニケーション、ずっとずっと楽しいものになると思いますよ。これは一例です。
The next page。
では褒める英語の表現、演習してまいりましょう。Number one。髪型素敵ですね。
Repeat after me. Your hair looks nice. Your hair looks nice.
褒めてるわけですから、皆様笑顔になっていますか？姿勢正しくしてますか？そして明るい声出てますか？
Number two.
そのお洋服本当にお似合いですね。
The dress is really nice on you. The dress is really nice on you. Number three.
本当にご親切ですね。
You are so kind.You are so kind. Number four.
英語上手ですね。
You speak English very well. You speak English very well.
Number five. 日本語お上手ですね。
You speak Japanese well. You speak Japanese well. Very good.The next page.
謙遜は通用しないこともありますので注意をしましょう。何事もオーバーに自信を持って言うくらいの方がプラスになるといったことがございます。では練習していきましょう。 Number one. そう言ってくださって嬉しいです。褒められました。
Repeat after me. I'm happy to hear that. I'm happy to hear that. Number two.
外国からの方を助けることが好きなんです。
I like to help people from foreign countries. I like to help people from foreign countries. Number three.
今もあなたから学んでるんですよ。英語上手ですね。と褒められたんですね。
I'm still learning from you. I'm still learning from you.
Number four. 英語を学びたいのです。外国からの方とコミュニケーションするために。
I'd like to study English to communicate with people from different countries.
少し長いので切りながら塊ごとに頭から発話していきましょう。
I'd like to study English to communicate with people from different countries.
ではフレーズで参りましょう。
I'd like to study English to communicate with people from different countries.
こんなことがありました。学生時代の頃のことです。横田基地に住むアメリカ人の恩師を訪ねたときに、つまらないものですが、と言いましたら、けげんそうな顔をされました。
It's boring, なんて言ったんですね。
その場で包んであった紙をベリベリっと大胆に開けた恩師、ジュディは、なんて素敵な日本の茶器なのと喜んでくれて、なんでつまらないもの、なんて言ったのあなた。日本人が物を差し上げるときの決まり文句なんです。もうその考え方は変えた方がいいでしょうね。ときっぱり言われました。
I hope you like it.
あなたがそれを好きだと嬉しいな。なんていう表現がいいんじゃない?気に入ってもらえると嬉しいです。ということですね。
I hope you like it.
このフレーズはテキストにはございません。では、これでLesson 5. 終わりです。
Thank you very much for joining this class. See you in the next lesson.
Fujisawa 市障害学習大学放送通信コース、優しい英語でつながる異文化コミュニケーション、全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回英語表現1、避けたい表現をお送りしました。次回は第6回英語表現2、バリアスリアクションズをお送りします。この講座のテキストは、受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、優しい英語でつながる異文化コミュニケーションをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として 受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月25日土曜日午後2時から4時まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階。定員は20名。応募締め切りは10月6日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため様々な取り組みを行っています。障害学習大学事業の放送通信コースではレディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとしてさまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで市民の学習活動を推進し豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や障害学習に関する学習相談を行うなど様々なサポートをしています。詳細は電話番号0466-503561障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。